あなたの耳元にそこそこどうでもいい風をお届け。空豆ペソコです。本日も始まりました、うすこいラジオでございます。
違うよ、ペソどこだよ、間違ったよ。
まあ大体ペソどこって収録ね、朝なんです。最近はもうずっと本当夜中に撮ることなくなっちゃったので、ペソコ深夜便っては言わせないと思ってるんですけど、ね、ある一人の方ですけどね、そういう風に言ってくるのは、朝なので、まあ寝起き直後だったりするわけじゃないですか。だとさ、やっぱりさ、体がこわばってたりするのね。だからこうやっぱ背伸びと言いますか、このなんかこううーって伸ばしたいじゃないですか。で、昔は余裕っていうか普通に伸ばすね行動できてたんですけど、年を取ってくるとですね、怖くなってくるんですよ、この背伸び一つにも。まあドスラジのね、もう今はもう聞けなくなってるか、もう今は聞けないと思います。パソコン上のポッドキャストの、アプリから聞くことは多分可能かもしれませんけど、スマホ上からはもう聞くことできないです。昔あの鬼怒川にやっちゃうと温泉旅行に行ったことがありまして、まあ、そこで一部始終を、私は一部始終をヤシコに暴露されたわけですけど、背伸びしたわけですよ。そしたらですね、あの頃はまだ加減が分かっておりませんでした。今でも加減が分からなくなる時はありますけど、背伸びしたんです。こう上半身からこうガーッとこう伸ばして、で、もう全身、もう下半身まで、足の先まで、このもう足の先までガーッって伸ばして、もううってやりたかったわけですよね。え、そしたら足です、足がさピカッっていきなり来てつったわけですよ。もう簡単に言えばね、え、もうあれ以来さ、その背伸びするともうまたつるんじゃないかっていうその恐怖感に毎回襲われるわけですね。いや今日もさっき伸ばしてたんですけど、やっちまうぞこれと思って満足のいく背伸びはできませんでした。やったら最後なんかまた今回もでまたさ、ヤシコにさあら、スンスンがいるわとかまた言われそうだから、やりませんよ今回は。そこまで無理します。無理できなくなって、ほんと体年取ってきて、昔はできたのにってやつか。まあだからほら、例えば昨日テレビで見てて、お相撲さんの股割りを見てたんですよ。足こう広げて、まずね開かない、足が何度90度開く、開かない、本当に割れないので、こう前にこう床にさ、体をこう前に倒そうとするんだけど全然もう無理。年取ったんだなって、だから自分で悲しくなってきちゃうわけよ。これさ、めいっ子たちだったらさ余裕で、こないだやった、そういえばやったわ、めいっ子たちと、この何、まーちゃん足広げられないのって言われて、で、ま、前にこうやって倒れられる、倒れるよって言われてさ、まーちゃんやってよって言われたんです。全然できない、ほんとできない。なんであんたたちそんなできんのって、もう私もうお年寄りです、もう体に負荷はかけたくないって言ってるから、ますますだ体がどんどんなまっていくんだよね。ダメなんだよ本当は。いや、じゃ無理しちゃいけないけど、でもある程度のちょっと負荷っていうかね、あれはかけなきゃいけないんだと思う。常にさ、こうやって、もうなんかもう背中もう多分腕もさ、こう後ろでこう組めないっていうか、この伸ばして後ろでこうピーンってした時に手が組めないんだよ。もうだから背中でこうやって組もうとすんじゃん、それもできないもん。もう なんでさ、昔はさ、その体育でやってる時さ、できない子周りもいたの。私運動神経悪いくせに、その何股割りでこう前に倒れたりとか、その何前屈でこう前に倒すことも、意外と私余裕だったのよ。運動神経クソ悪いくせにね。なんでできないんだろうとか思ってたんだけど、なんかもう自然に私はもうそっち側に回っちゃいました。え、できない。悔しいけどできない。あ、本当。ペソドコを始めます。
ドスコイラジオスピンオフ、ペソドコペソコのそこそこどうでもいいことです。本編ドスコイラジオではヤシコとペソコ皆様からのお便りをお待ちしております。大好物、大好物なの、たくさんちょうだいね。
耳を澄ませば誰かの今日がちょっと彩るかもしれない。ドスコイラジオスピンオフ、ペソコのそこそこどうでもいいこと。お相手は空豆ペソコです。本日お誕生日を迎えられた方、そして何かの記念日を過ごされている方、またたまたまこの配信を聞いた日が何かのきっかけになればという皆さんにも、心からのおめでとうございますをお届けします。それでは今夜もゆるりと始めてまいりましょう。今回もだって今夜じゃない、ペソちゃん、あなたこれ夜配信じゃない、そういうことね、忘れちゃダメ。え、ちょっと抜けちゃうんですね、お年だから。四十も半ばになるとね、そうなるんでしょうがないです、はい。さて今回はですね、お便りをご紹介させていただきたいと思います。ブリッコネーム野外ランブポポンタさんからいただいたお便りです。ごめんなさい。ペソコさん、どうも、野外ランブポポンタです。この前ドスラジに送った花見のお便り覚えてます？あの時言った通り、今年もちゃんと外のシーズン始めてます。羨ましい、羨ましいじゃない、私もしてきちゃった。で本題なんですけど、例のアプリ見てくれましたか？あれ正直ちょっとドキドキしながら上げてたんですよ。ペトコさん気づくかなって。あの桜の下での記録、気温とか空気感とか全部そのまま残してるつもりです。でですよ、見ましたよ、ペソコさんの投稿。あれやだ、見ちゃったの、ポポンタさん。私ポポンタさんとつながってるって全然知らなかったんですけど、本当にお互いじゃもう何顔見てるってわけだよね。私さ、顔出してない人には私基本見せないようにしてるから、同じ条件じゃないと私は絶対もう見せないよって言ってるから。ってことは私もポポンタさんの顔知ってるってことか。まさか同じタイミングで同じように桜の下で始めてるとは思わなくて、正直ちょっとゾワッとしました。ゾワッとすんな、ゾワッとすんじゃない、ドキッとしましたにしなさい、本当にもう。あ、この人同じスイッチで動いてる。しかも同い年って知った時から思ってたんですけど、体つきとか立ち方とか空気のまとい方までなんか似てるんですよね。他人なのに妙に既視感があるというか、変な話もう一人の自分を見てる感じだから、最近ちょっと危ないことを考えてます。もし同じ場所に立ったらどんな絵になるんだろうって。同じ季節、同じ温度、同じ湿度の、同じ湿気の中で並んで存在したらどうなるのかって。お互いの顔も体もああいう形で知ってる数少ない相手じゃないですか。普通の知り合いよりずっと深いところで認識してる感じ。 だからなのか妄想が止まらないんですよね。いつかタイミングがあったら本当に一回ぐらい並んでみたいなって思ってます。ただそれだけで多分十分面白いことになる気がするんで、なんかストーカーみたいでごめんなさい。でも春になったせいか気持ちが抑えきれなくて、今日は思いを爆発させてみましたといただきました。ポポタさんありがとうございます。そうね、詳しいことは言いませんけど、そういうサイトがあるんですね。ゲイ専用というわけじゃないんですけど、承認する相手をこっちで選ぶから、相手がゲイだって分かった時点でしか私は承認はしてないし、そういうところにはそういう人が集まるっていう傾向もありますからね。だから多分ね、のっけさんは多分いないと思ってるんですけど、そういうとこでね、普段は隠してる自分を発散してるっていう感じですかね。人前でやっちゃね、捕まっちゃったりするわけですから、そこはやっぱりそういうとこを利用されてる方は、ある程度ちゃんとね、常識をわきまえた中で、ただ発散したいと。日本はね厳しすぎるんですよ、そういうことに対エロに対して。なんか無駄に厳しすぎる気がする。なんかそういうあれじゃないのになって思うんですけども、ポポンタさんやっちゃおう。